Mix FM ラララ
。高橋海の勝手に聞きやがれ。さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれです。メインパーソナリティの高橋ふむみと、そして
アシスタントの紫るなです。よろしくお願いします。
イエイ。いやね、もうね、9月になりましたよ、るなちゃん。
早い、
ね、勝手に聞きやがれもう2年目に突入しましてですね、初心に帰り頑張っていきたいと思っておりますよ。
いいことです
ね。もうでもね、なんかあれだね、最近天気もさ、すっげえ暑かったりとかさ、急にね、雷鳴って雨降ったりとかさ、なんだろうね、
気まぐれですね。
そうそう、気まぐれなんだよ天気ね。でもね、俺ね、傘持つのが嫌いでさ、傘持ちたくないのよ、基本的に。
なんでですか？
なんか邪魔じゃない？
邪魔、あ、だから私も折りたたみ傘なんです。
折りたたみ傘をカバンに入れてるわけ。
そうですね。
あ、いや、わかるんだけど、折りたたみ傘もさ、こう袋から出してさ、
こ
うセッティングするでしょ、
うん、
袋はまあしまうわな、カバンに、はい、でこう折りたたみ傘刺すわな、はい、でまた折りたたんで、畳んでこう袋にしまうのまためんどくせえよな。
あ、すごいわかる。
でそれもダメなんだよ、だ
じゃあレインコート、
カッパってこと？
そう、
あ、レインコートな、はい、レインコートって言い方で、俺あたりの年代だともうカッパって言うんだけどねまあね、それは一番いいのかもしれないけどね。あれだってでもほら濡れてさ、もう どうしたらいいの？どっか干したりしなきゃダメじゃん。
そう
だから基本的に雨が嫌だってことなんだよね。
じゃあ濡れたまんまでいいんですか？
憂鬱になるしさ、雨は。
ああ、わかるかも、ね、眠くなる雨の日。
ああ、それもあるよね、うん、もうだからね、雨でも雨がないとさね、お百姓さんとかね、雨降らないと作物がっていう部分もあるからさ。
ああ、確かに。
だからね、いろいろね、難しいところですよね、それは、
うん、寝てる間に降ってくれるのが一番いいですね。
あ、夜ね。
そう。
あ、そう。でも夜仕事してる人はどうすんの、じゃ
あ。ああ。
だからね、どっちにしろ、ね。まあ、しょうがないってことだね。ということで、勝手に聞きやがれ、今夜も楽しく勝手にやりますんで、最後までよろしくです。そんじゃ、るなちゃん、番組タイトルコールよろしく。
はい。勝手に、聞きやがれ。
この番組は、JWP 女子プロレス。ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
。このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうというコーナーでございます。今日はですね、いわゆる祭りでございます。満を持しての登場です。本日のゲストは、
はい、本日のゲストはお笑い芸人の桐畑徹さんです。
よろしくお願いします。いやいや、ちょっと待って、これ FM ですよね。
FM ですよ、
はい。あんまり FM っぽくない声なんですけど、大丈夫ですか？
いやね、はい、僕の番組自体が、はい、FM っぽくないってよく言われてるんで。
どういうのが FM っぽいんですか？
いや、FM って言ったらなんかちょっと落ち着いた感じの DJ さんが、ね、小粋なナンバーをかけるっていうイメージじゃないですか。
そうなんだ。全然違います。
大丈夫ですか僕？
大丈夫です。
もうガラガラですけど、これ。はい、
僕自体が、FM のパーソナリティっぽくないので。全く問題ないでございます。
じゃあ安心してて、
はい。
はい。ありがとうございます。は
い、いやー、もうね、
本当に呼んでいただいて。
ありがとうございます。
ありがとうございますよ。
お忙しい。最近お忙しいですもんね。
いやいや、全然ですよ。全然ですよ。
またまた。
本当に、高校野球すげー見てましたから、俺。
いや、
あ、そうだ。何試合見るんだってぐらい俺見てましたね。
いやいや、もうね、でも、桐谷さん俺大好きですしですね。
本当ですか？はい。ありがとうございます。
にゃんこ祭りですよね。
最近はもうね、今年よくいろんなとこに、
ね、もう
にゃんこ祭りで
ブレイク、
いやまだ全然ブレイクなんか何もしてないんですけど、
俺の中ではもうちょっとブレイクされてる感じなんですけどね、は
い、あ、そうですか。
そうですよ、もうついにね、僕の番組に登場していただけたということでね、
はい、いやそれは本当嬉しいですね。
いやいや、もうね、
はい、
僕はもうね、存じてるんですよ、もうテレビとかでもお見受けしてますし、
ありがとうございます。
ただラジオ聞いてるリスナーの皆様に、はいはいはい、
そうですよね、
ちょっとですね、
はい、
桐畑さんの方から簡単に、まあ、プロフィールというんですか、
はい、
ちょっとお話しいただけたらなと思うんですけど。
え、話すんですか。にゃんこ祭りもやった方が早いんじゃないですかね。
やりますか、にゃんこ祭り。
いや、じゃあこれ座りでよければ。
全然。
やりますよ、じゃあ、は
い、じゃあにゃんこ祭りお願いします、ま
あ、ちゃんとした格好、あるんですけど、はい、それは見えないんで、まあ、
まあ、
どういうものか、はい、じゃあ行かせていただきます。
お願いいたします。
はい、
はい、
どんな状況でも子猫を見つけると突然始まる奇祭にゃんこ祭り。まあ、お祭りと言いましても全国つつうらうらございますね。北は北海道と青森なんかもいろんな祭り、ねぶた祭りなんて有名ですけども、あとはなんですね、博多なんか言うと博多どんたくとかね、まあ、全国ねつつうらうらお祭りってなんですけど、お祭りっていうのはその元来ね、五穀豊穣、そういったものね。ちょっと待ってください。にゃんにゃん、こんなとこにいたのに。にゃんにゃん、じゃあ見て帰ったの、にゃんにゃん、ほら。ねえ、元気ないね、にゃんにゃん、ほら。元気です、にゃんにゃん、ほら。はい、はい、はい、にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんこ祭り。はい、にゃんこを見つけりゃ、にゃんこ祭り。はい、どこでも始まる、にゃんこ祭り。はい、おかしくまりまーす。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これスタンダードな。
いやー、もう俺大感動すわ。目の前でにゃんこ祭り見れるとは。
細かい話すると視線もちゃんと細かく。
わかります、わかります。
猫を見つけて
ますよね。
見てるんですけど。
見てます。
これラジオでは一切伝わらない。
伝わらないですね。
大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。もう今のね、キリアさんの、ね、ネタで十分リスナーの皆さんに伝わってると思います。
本当ですか。は
い、
ちょっとルナさんがね、
何ですか。怪
げんそうな顔してる。
いや、そんなことないです。
別のバージョン、別のバージョンもあるのよ。
じゃあちょっと別のバージョンやってもらいましょう。はい。
お葬式。
はい。
はい。
お葬式はちょっと無理じゃないですか、これ。
ちょっといないかもしれないですけど、ちょっと一回やってみます、
ね。はい。
この度は、亡き父のために、こんなにたくさんの人が集まっていただきまして、きっと父も草葉の陰で喜んでると思います。ぜひ、ぜひ最後に、父の顔を一目見てやる。何やこんなとこにいたんやね。あれ隠れてたのにゃんにゃん。にゃん、にゃん、にゃん。あれはい。にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんこ祭り。はい。坊主のお経でにゃんこ祭り。はい。どこでも始まるにゃんこ祭り。はい。出荷します。これお葬式のバージョンも、
ね、素晴らしいですね。どこでも いるんですね。
そうですね。見つけちゃうと始まっちゃいますね。
やっぱ始まっちゃいますよね。
もう葬式もそっちのけでやってますから。
そうですね。これはもうね、最近テレビでね、はい、すごくやられてて。
そうです。
ありがたいことに。あれですね。はい、おぎやはぎさんのうつけもん、はい、うつけもんですね。
うつけもんという番組でも
出られてて、
はい、
僕毎回見てるんですけど、ね、
ありがとうございます。ありがたいですよ、本当ね。
もうそんな桐畑さんが目の前にいるとはね。俺も思ってもいなかったんですけども。
そうですか。
ねえ、でも、桐畑さんは実はね、はい、先ほどもちょっとお話ありましたけども、はい、まあ今お一人でね、はい、やられるお仕事も最近増えられてるんですけど、
はい、そうなんですよ。
実際はですね、はい、蛍源氏というね、
そうなんです。
無法松さんと
二
人で、
ね、漫才コンビ組まれてましてね。
で、事務所が、
はい、
世界の北野の、はい、
そうなんですよ。
北野、オフィス北野でいらっしゃいましてね。
まあ、向こうは世界ですけども、はい、こっちは中野区の桐畑でやってますから、規模が全然違いますけどね。
いやいやいやいや、もうでもね、もともとはあれですもんね。
はい、
あれなんですか、たけし軍団ではないんですかね。
これね、細かい話言うと、はいはい、いろいろあるんですけど、
はいはい、
いわゆるその、ビートたけしというトップに、はい、その、付き人でちゃんとこう、ついて、
はい、
で、付き人を上がって芸人になるラインと、
はい、
よそから移籍してくる、
はい、
この芸人の、
ええ、
ちょっとこう、ま、派閥とまでは言わないんですけども、
ええ、
みんな仲いいんですけど、
はい、
そういう2種類ラインがあるんですよね、
ええ、
いわゆるオフィス来たのからの芸人でも、
はい、
だから僕はよそから移籍してきたもんで、
そうですよね、はい、
だから僕の先輩で言うと、予想から入ってきた人は、一番残念な先輩でおなじみの三股まで
ございます。三股さんね。
三股さんもやっぱりこう、予測遺跡組で入ってきて。はいはい、だからまあ、一括りすると、まあ、たけし軍団なんですけども。
なるほど。
はい、
じゃあ、あれですか、もちろんね、
はい、
殿にもお会いされ、もちろんね、事務所一緒
に。まあ、たまにですけどね。
あれですよね、はい、現在その、今やられた、にゃんこ祭りの、
はい、
例の格好は、
はい、
殿が、
はい、
なんかすごく気に入られたというか、
まあ元々のベースは、
ええ、
まあ、僕はハゲヅラに
ネグリジェでブリーフを着て
そうですよ、ね、
もう完全に危ない、はい、あれはですね実はあのファッションは、ええ、僕は東京出てきて 2,3 年目ぐらいの頃に、ええ、ある知り合いの人にその2丁目に連れてってます、はいはい、新宿2丁目という、はいはいはい、いわゆるおかまさんとか、はい、あっちの系の人がいらっしゃる、ええ、お店にバーですね、はい、パンと入ったらあのファッションの人がカウンターで飲んでたんです
よ。
で僕田舎から出てきて、もうどぎも抜かれされたわけですもうまず東京の街に飲まれてんのに、夜中にこんな格好してたそのカウンターで一人で飲んでるっていう絵が、強烈に焼き付いてたんですね。
ああなるほどね。
もう20年ぐらい前ですね、はい、本当に。で、ここ6、7年前ですかね、殿の番組で、みんな若手が、はい、軍団が一目でバカって分かる格好を発注しろと、テレビ局の番組なんで、はい、でまあそれぞれみんな思い思いのこう決めて発注した時に、やっぱそれがどっか残ってたんですね。
なるほど、
はい、でハゲヅラと、ネグリジェと白ブリーフと下は革靴というこのアンバランスなファッションを発注したんです、
はい、
でその番組があの収録前に、殿の衣装チェックがあると。
なるほど、
はいはい、その一目見てバカって、はい、でみんなそれぞれなんか変な水球の帽子かぶってたりとか、鼻水垂らすメイクしたりとかいろいろそれぞれなんですけど、変な緊張感走るんですよね。
なるほど、
はいはいはい、それ赤坂にあるテレビ局の控え室で、メイン それぞれね、はい、思い思いの衣装を着て、で僕もその格好になって、はい、殿がもうすぐ来るときにみんな緊張感走って、いやひょっとしたら、はい、いやお前全然違うわそれって言われる可能性もあるじゃないですか。
逆にね、
一目見てバカっていう服を、はい、格好を発注しろで、はいはい、いやそうなったらどうしようかなっていう緊張感がみんなに走ってる最初はワイワイワイワイ、これくだらねえなんだこれみたいな、ボクシンググローブつけてしない持ってたりするやつとか、いろいろバカな格好はいるんですけど、俺だんだん緊張してきて、ちょっともう唇も紫になるぐらい、したら殿が、殿入られますつって来て、
はい、
俺ちょうど、まあ、下っ端ですから入り口に立ってたんですよ、
なるほど。
したら殿入ってきて一番最初俺見たんですよね。
ああはいはい。
それで結構ね普段無口だ時怖い顔してるんですよ、あのアウトレイジの人が。
アウトレイジの人がね。
そうなんですよご陽気ではない時もあるんで、
はいはいはい、
入ってきてちょっと僕らは緊張、まあこっちも緊張してるんですけど、怖い顔で2秒半ぐらい俺をぐっと睨んで、オッケーっつったんですよ。それで殿のもお許しが出た。
なるほど。
でそれで本番に臨んで、そしたら結構あの三松さんとかみんないろんな先輩が、いや面白いよお前の格好いいよっつってみんながバシバシ写真撮り出して、
はいはいはい、はい、
あれこれなんか意外に評判いいなと、そこまで思ってなかったんですけど、
はい、
それでその時発注したもんで、じゃあ自分でということで、自分で今も衣装を買って、
なるほど、
ずっとあれはにゃんこ祭りの、はい、
そうですね、はい、もうなるほど、そういうことだったんですね。
いやいや、あれ買うのも恥ずかしいんですよ、あれネグリジェって。
え、自分で行かれてるんですか？
行ったんです。普通の下着屋さんって男性一人入れないんですよ、
ああなんかそうみたいですね。
女性と同伴なら大丈夫だけど、男性一人の方はお断りって、どこも下着屋さん書いてるんで、したらあのいわゆるドン・キホーテの、
あはいはいはいはい、
ちょっとエログッズコーナーに、
エログッズコーナー、はい、
エロ下着売ってるんですよ、でそこで僕が買って、まあ、カゴに入れて行くんですけど、さすがに店員さんもね、バーコード読み取るときね、チロチロチロチロ見てましたね。セクシーランジェリーを何枚か買ったんで、
でもまあね、それはお仕事、はい、お仕事っていうかね、
そうですね、
ユニフォームですからね、仕事。
ただでもちょっと不安なのは、まあカバンに衣装を入れて移動するじゃないですか、
はい、
もし職質受けたときどう説明するかっていうのはあるんですよね。
そうですよね。
下着盗んできましたとか
言えば、いやそういう風な疑いが来るから、パカッと開いた瞬間に、だからちゃんとハゲ面も見せるように、
あ、はい、これは仕事で使っておりますと。
そうです、そうです、
なるほど。
あと使ってもらう台本とかを入れておくとか、こういう仕事なんでとかいう、
それでこうちゃんと説明をつける
という、ね、説明をするようにしとかないと危ない、非常に危険な、
そうですよね、
はい、爆弾持って歩いてる人と同じですからね、
まあ、
ね、
危ないですね、
はい、
まあ本当にそんな、ね、キリアさんですけども、
はい、
もうでも冗談抜きにして結構お忙しいんじゃないですか最近は。本当にさっきはあの冗談で高校野球、
いや本当に全然暇ですね。
あそうですか。
びっくりするぐらい暇ですね。
あそうですか。
そうですね、大概、いや忙しいってのは本当休みないぐらい働くんですよね。
あまあまあそうですよね。
いやいや、
でもこれからですね。じゃあ 今ちょっとこう来てる感じ、ね、いや僕は僕の目はあんまり狂ってないと思うんですけどね。
え？
って言ってたけど。
いやいや本当に
本当に、はい、いや本当ね増えていただければありがたいですけどね。
いやいや
実感ゼロですね僕。
そうですか、はい、にゃんこ祭りすごいですよね、はい、
結構前からやってるんですけどね、にゃんこ祭り。
そうですよね、
もう6年5年ぐらいずっとやってるんですけど ね、
まあでも最近だから結構露出っていうかテレビとかに出られてますから、はい、やっぱりこう認知されたというか、
ありがたいことに
ですよね。
そうなんです。
でそのにゃんこ祭りがあるらしいじゃないですか、はい、明日9月3日水曜日、
はい、
24時35分から25時10分にオンエアされるという、
はいはい、
これな何にも書いてないんですけど、
これうつけもんですね。
あ、これうつけもんですか。
ですね、
なるほど、
よく出していただいてる最近。
これうつけもんなんですね、はい、あのおぎやはぎさん、
おぎやはぎがすごい可愛がってもらってる。
明日のうつけもんに、
はい、
にゃんこ祭り、にゃんこ祭りですよね。
そうです、そうです、
そうですよね。
もうにゃんこ祭りオンリーで
にゃんこ祭りで明日ね、
はい、
この生でっていうかその格好をちゃんと見れますんで、ね、今の話の流れの ね
ぜひともこの深夜帯なんですけど見ていただきたい。
いやいやいや、これ結構見てるんじゃないですか皆さん。
あ、そうですか。
僕も見てますし、僕の知り合いなんかもやっぱ皆さん見てますよ。
結構あのフジテレビとネットワークで、まあ、全部ではないんですけど全国で、
そうですよね、ほとんど全国ですもんね。
ほとんど全国で四国九州も流れてるんですけど、すね、まあ、日本数字はあんまり良くないと聞くんですよね。
そうなんですか。どう時間なんですかね。
深夜帯だからかもしれないですけどね。
ねえ、はい、先日スペシャルもありまして、
はい、生放送で、
ねえ、生放送であれも
手前にまして、
あのポスターがね、かっこいいポスターが、
何にも聞いてなかったんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、
作るって言って撮ったんじゃないんですかあれ。
いや違います、あの一応スチールは毎回あの収録の時に、はいはいはいはい、あのボードの前で撮ってるんで、それを使われてると思うんですけど、はい、楽屋入ったらすげえ数が入ってるんです。まあ大部屋の楽屋なんですけど、壁もうぐるっと360度張ってあるんですよ。
ね
え、これすごいっすね、ねえ、この量といい。
そうですね。
そしたらなんかあの外には張れないんですよねって、あれあのもう国民的アイドルの27時間テレビのモチーフにしてあるんで、そっちサイドからクレームが出るとまずいんで、フジテレビの社内には1枚も貼ってなかったんですよね。
でもあれかっこいいですよね。
かっこいいですよ。
あのちょっとモノクロっぽい感じで、
はい、まあ、センターがちょっと三又さんっていうのは納得いかないところあるんですけど、
三又さんでしたね、はい、センター
だから国民的アイドルでいうと中居君のポジションに
三又さんがいて、三又さん、はい、
まあ、僕草薙君の位置でした。
そうですよね、はい、あのにゃんこ祭りの頃ね、は
い、あれ3枚ぐらい僕持って帰りましたもん。
いや、あれはかっこいいと思います、あのポスターは。僕もね、あのちょっと見させてもらって、かっこいいですよ。
そうなんですよ。
ねえ、もう本当にそんな感じで、もう大活躍されてますけど、ね。
いやいやいや、全然まだまだこれからです
よ。いやいや、もうなんか、あれですね、はい、こういっぱい今お話ししていただいてるんですけど、ね、
はい、
実はもう時間に。
早い。
早いですね。
いやいや、ね、本当早いですね。
もう喋っちゃいました。
もう喋っちゃいましたよ。
あら、
でも、
はい、
もうあれですよ、
はい、
キラさん、
はい、
もう次回も、
はい、あ、来ていいんですか。
いいですよ。
お、じゃあまだ喋りますね。
ぜひね、
はい、
次回も来ていただいて、また続きをもっとね、
はい、
聞きたいんですね。いろんな面白いお話をね。
そうですか、ありがとうございます、
ぜひ次回も、
はい、
来ていただくということでよろしいでございますか。
ありがとうございます、ぜひぜひ。
はい、じゃあそんじゃ次回も来ていただくということでよろしくお願いいたします。
いいとも違うんですか、これを言わなくていいんですね、
はい、そうですね、はい、本日のゲストは桐畑徹さんでした。
どうもありがとうございました。
勝手に答えさせていただきやす。
あんた
兄貴、
はい、このコーナーはふむみさんと私ルナがリスナーの皆様からのお悩み質問などに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回も来てますかね。
はい、来てますよ。それじゃあ読みます。
はい
はい、ラジオネームKK さんからのメールです。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日 JWP プロレスの後楽園大会でふむみさんを見かけました。
おお
話しかけようと思ったのですが、なんだか話しかけるなオーラが出てたのでやめました。
え、
実際もし話しかけていたら気さくに対応してもらえるのでしょうか。もし大丈夫なら今度は話しかけようと思います。つまらない質問ですいません。これからも応援しています。 という質問ですが、
俺って話しかけないでオーラ出てんのかな。
え、あ、
出てないよね。出てんのかな。
そうかもしれないかも。
いやいやいや、そんなことないですよ。この KK さん、あの、話しかけてくれればよかったのに。
本当ですか。
ビールくらいご馳走してもらったのに。
ご馳走してもらったのに。
そうそうそうそう。まあまあ、それは冗談で、別にね、話しかけてください。全然気さくですよ。特にね、プロレス俺大好きだからね、同じプロレス好き仲間としてね、全然普通に話しますし。
え、サインとか書いてくださいって言われたら書くんですか。
いや、書きますよ、全然。
写真も。
ああ、いいですよ、全然。
おお、
全然なんで、ね、
ファンサービスが大きいですね。
はい、だからね、全然あの、皆さん、あの、声気軽にかけていただければ、はい、
ということですね。私はどうですか、話しかけやすいですか。
どうでしょう。
どうでしょう。でもよく言われるのが、私携帯損傷だから、うん、いつも携帯いじってるから、うん、ちょっと話しにくいみたいな、話しかけるの悪いなみたいな、そんな風に言われるんです。
あ、携帯ばっかり見てるから。
そう、ずっと
でもなんか最近そうだよね、電車とか乗ってみんな携帯見てるもんね。ね、何してんだか知らんけど。まあまあ、俺も見るけどさ、あの、電車とかでも見るけど、そんないいね、ずっと見てはいないけど。ずっと見てんの。
ずっと見まくってます。
なんか楽しいの。
いや、なんかもう依存症みたい。
あ、
ないともう生きていけないみたいな。
あ、ほんと。じゃあ落としたりしたら大変だ。
大変大変
ね。え、じゃあそれはバックアップとか取ってないとダメじゃん、あのアドレスとかさ。
ああ、そうだそうだ
そうだよ、ちゃんと取っとかないと落としたら何もなくなるよ。
ああ、でも一応に私二台持ちなんですね、スマホとガラケーの、うんうん、だから両方に一応データが入ってるんで、まあ、どっちかあれば大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど。
ああ、なるほどね、うん、まあ、ちょっと話ずれましたけども。気軽に声かけてください、ね、
だそうです、
はい、
じゃあ次回見かけた時よろしくお願いします。
はい、
KK さん、質問メールありがとうございました。これからも今度ふむみさんに会ったら思い切って話しかけてみてくださいね。
はいはい、
はい、番組では皆様からのお悩み質問など大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれgmail.com です。勝手に聞きあがれgmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。
はいはい、質問苦情などなどどんどん送ってみてくださいませ。そんじゃここで一曲いっちゃいましょう。ルナちゃん、曲紹介よろしく。
はい、一風堂でスミレセプテンバーラブです。
ただいまより JWP 女子プロレス試合日程を発表いたします。
はい、それではね、俺の方から JWP プロレスの興行日程の詳細をお伝えしたいと思いますよ。浅草花屋敷大会でございます。もうね、もはや JWP 恒例となっております浅草花屋敷大会、9月7日日曜日、浅草花屋敷内花屋敷座、12時30分会場、13時試合開始となっております。チケット料金は花屋敷遊園地入場料込みで、最前列席6000円、指定席 A4500円、指定席 B4000円、18歳以下は指定席のみ2000円となってます。なんと前売り券ご購入のお客様には特典もございますね。チケットの販売所ですね、チケットピア、ローソンチケット、 E プラス、後楽園ホール5階事務所、水道橋チャンピオン、JWP 女子プロレスのホームページでも24時間オンライン予約 OK となってますよ。そしてですね、大阪の、ファンの方にですね、朗報がございますよ。なんとですね、コマンドボリショイ&中島ありさトーク&ライブイン大阪開催されます。日程はですね、9月12日金曜日19時から。場所はですね、A トーイズカフェ&バーですね。大阪市中央区東心斎橋 1-17-27 ニューコロンブスビル5階。料金は4000円ワンドリンク付きとなっております。11月24日のですね、JWP の淀川大会のチケット持参予約購入の方はですね、3000円となってますね、料金がね。内容は、特賞、ライブ、撮影会などなど盛りだくさんになっておりますんでね、これはですね、もう大阪のファンの方、ぜひですね、もう必見でございますんで、足を運んでみてくれたらと思います。予約はですね、JWP 女子プロレスのホームページより、こちらも24時間オンライン予約 OK でございます。はい、今回もですね、JWP プロレスの興行日程をお伝えいたしました。高橋でございました。
はい、ね、そろそろ番組終わりになりました。
あ、
ね、もう桐畑さん、にゃんこ祭り素晴らしいよね。もう俺目の前で見てさ、本当に感動しちゃったわ。ね、素敵だ。にゃんこ祭り広めよ。ぜひぜひね。
頑張ってください。
頑張ります。はい。あなたも広めるんだよ。
はい。
にゃんこ祭りなんだよ。頑張ってください。はい。それじゃあ告知。
はい。この番組のホームページは勝手に聞き上がれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。あと iTunes のポッドキャストでも高橋ふむみで検索すると過去放送分が聞けちゃいますよ。ぜひ聞いてみてくださいませ。
はい、次回の放送はいつですか？
はい、次回の放送は9月16日火曜日20時からです。
はい、まあね、次回もね、にゃんこ祭り桐畑さんまたね登場してくれるんでね、皆さんね、楽しみにしていただけたらと思いますよ。ね。そんじゃね、高橋むみの勝手に聞き上がれ。次回もお楽しみということでね、最後にルナちゃん、今夜の一言をお願いできますでしょうか。
はい。明日もいいことが起こりますように、にゃんにゃん。
この番組は、JWP 女子プロレス、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。